中村文明のみるみる元気が湧いてくる。やってまいりました。中村文明のみるみる元気が湧いてくるということで、
それでございますね、はい、記念すべき21回ですね。
今回21回目、
21回目ですね、はい、
記念すべきなんですか。そうですね、中途半端な21回目じゃないですか。
いや、先週忘れてましたんで。
ああ、
そうですか、はい、
それはその記念すべき21回目にふと近所から、
はい、
遊びに来てくださった、
はい、
前も出てもらったかな、塾長。
逆ですね、塾長の番組にふみちゃんが来ていただいた。
僕がゲストで喋、
はいはい、
りまくって、
そうそう、1ヶ月分乗っとったという。
いや、実はまあまあまあ、あのそのね、まあ、リスナーの方の中にはその、うん、まあ、この中村文明という人間のことを、
はい、
よく知ってくれてる方と、
うん、
そうでもない方がいらっしゃると思うんで、はい、そのそうでもない方に軽く説明、はい、軽くできひんな。
いいですよ、また明日来週まで行ってもいいですよね、もう、ね、はい、
まあまあ、要するに僕は東京行ってすごいこう軽トラで八百屋の仕事をしてる師匠と巡り合い、
はい、
飲食店を作りとかっていう、はい、ちょっとそういう公演ネタになる、そういう時期を経てですね、はい、で僕も自分が独立をして経営者になりした頃に、うん、またこう第二の先生じゃないですけども、はい、まあ大阪で勉強会をね、ずっと長く LMP、
はい、
経営塾という、あのそれをずっと主催されている横井塾長というです、ね、はい、僕に、まあ、その講演をする一つのきっかけを与えてくれた方なんですけども、
はい、
その横井さんが、
はい、
今日ポロッと遊びに来てくれたんですね。そしてその時に横にまた川西時夫さんという、
はい、
僕今日が2回目ですかね。
そうですね、お会いするの
前はあの、ね、公園に来てくれはってちょっと名刺交換したぐらいで。
そうですね、もう楽屋でちょこっとだけお話
ちょこっとです、はい、ね、なんで、ま、ほぼ何も知らないという。
そうです。
川西さんはもういいやんいいやんという感じで、なんかもう近所の井戸端会議みたいな。
はい、はい、
そんな横井塾長と川西時夫さんが、
はい、そうですね、今日は、
はい、急遽混ざってくれてるんで、
はい、はい、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願い
します。よろしくお願いします。
いやいやいやいや、川西さんのことをちょっとお尋ねしてみましょうか。
ああ、そうですね、
はい、ね、はい、川西さんなんか役者さんやってらっしゃる。
そうですね。
おお、はい、どんな役者さんなんですか。
あの舞台とか、それからドラマ、それから CM 等々出させていただいてます。
へえ、はい、そら劇団の団員さんとかなんですか。
もともと僕が所属してたのは劇団なんですけど、今はもう完全にプロダクション業務だけの会社に
席を置いて、
はい、
おで、そこのからの話で CM 出たり。
そうですね、
あ、ドラマに出たり、は
い、そうですね、
はい、そうなんですね。主に何をやってらっしゃる、主にとか、
うん、
何に出てるとかあるんですか。
そうですね、これ言っちゃっていいのかちょっとわからないですけども、
う
ん、
じゃあやめときましょうか。悩んだら言うてまうのが僕なんですけど、
ね、そうですね、じゃあ言っちゃいましょう。
あ、本当ですか。
堺の引っ越しの堺の CM とか、
うんうん、
で今はあの阪神甲子園球場で、うん、あの選手からお弁当をいただいて。
選手から、
はい、
うん、
映像上ですよ、でそのお弁当を、まあ、食べてるシーンがあの甲子園球場のオーロラビジョンに出たりとか、はい、してるので。昨日もあの中久保っていう彼、あの人文字人生塾でいるんですけど、つよちゃんって言われてる彼からメール来て、時雄さん見ましたよとかって言ってメールいただいて、
あ、甲子園で。
そうです、そうです、甲子園のオーロラビジョンに映ってたよとかっつって。
今年阪神まあまあですよね、はい、まあ、強いか弱いかちょっと分からないところありますけど、でも見てて楽しいんですよ。
そうですね、
なんか走ったりね、
はい、
なんかこうなんか見てて面白いんですよね。でもまあ強いか弱いかいまいちとわからないんですけど、でだから負け方がなんか阪神ファンの納得する負け方してますよね。
そうですね、
最後まで諦めずに食らいついているところとか、
はい、
なんかこうね、負け方がまあまあまあまあ合格かなって感じなんで、
ね、
まあ、僕が言う話じゃないんですけど。そんな俳優業をなさってる、
はい、
カニさんおいくつなんですか？
48。
48、
はい、
あら、僕より1級先輩ですね。
え、そうなんですか？
42年生まれ。
僕は43年生まれです。
何月ですか？
2月です。
ああ、じゃあ丸1年違うんです。
あ、そうなんですね。
僕44年の1月なんで。
ああ、
そうなんですね。
そういう風には見えなかったです。
どう見えたんですか？もっとおっさんに見えました。
ビリーさん笑ってあります
か？いやそうなんですか。すごいですね、48で、はい、そのまだそのなんていうんですか、こう何かこう、うん、はっきりしたつかみどころがないじゃないですか、まあ、職業的に ね、はい、もういつこう仕事がなくなってもっていう世界にずっと居続ける、うん、こう不安とかっていうものもありますでしょ？
いや、そういうのは全くないです。
全くない、
はい、
もう2期はなんとかなるぞっていう。
そうですね、
それは性格がそういうこと。
それもありますし、うん、あとは去年の4月に、まあ、塾長が、まあ、やってらっしゃってる人持ち人生塾、うん、それからビリーさんと一緒にやってらっしゃるその1ビリ塾っていうのを行かさせていただいて、うんうん、仕事がどんどん増えてるんですよ。でこれはきっと文明さんの流れも組むと思うので、感謝と笑顔、これをもう忘れずにもうずっとやってるだけで。
なんか法令線結構深いです
ね。そうなんですよ。あれ僕法令線すごいですよ。
いや笑ってる証拠です
から。
ほっぺたの筋肉も衰えてませんよね。48にして塾長なんか見てください、もう本当も
う。そうですよね。
法令線がダムみたいになった。いや、ふみちゃんに作ってもらったよ。でも塾長はね、何にも変わらないんですよ。
へ、
もうだって出会ってぼちぼち20年近く経ってきますでしょ。
20年以上になるやろ。
ねえ、何にも変わらないですよ。何にも変わらない。
何にも変わらない。
何にも変わらないですよ、本当に。だってね、本当に、はい、髪の毛も確か薄いですけど、あの頃の薄さと今と何も変わらないですよね。止まったんですよ、途中で。ねえ、何にも変わらないんですよ。うん、まあ、変わったとしたら、はい、なんかこう、だから僕が言ったら失礼なんですけど、すごくこう、なんかこう、丸うならはりましたよね。
それはあるかも
かな。すごい。だってね、僕が出会った頃は、なんかこう、なんかこうやっぱ近くにいても遠き人みたいな、そういうなんかこう失礼あっちゃいかんなみたいなとか、そういうなんか変な気遣いはずいしましたしね。うん、そういう意味じゃなんかこう笑顔といい、そのなんか丸みを帯びられたっていう、そこはもう随分なんか変わられたかなとは思いますけどね。
君が来とった頃に比べたら中身はほんま随分変わったわ俺。
ほんまですか？
まあいろんなこう事業のことでね、壁に当たって、こんなんで、まあ、その彼も感謝と笑顔の修行をかなりやってね、だんだんそのままでも楽しいなというようになってきて、それまではそれ目標を持って前向きに前向きっていうことを、まあ、みんなにも伝えてきたしね、でもその元の感謝と笑顔というね、ふみちゃんワールドがなんかだんだんと僕にも浸透してきて、それからその塾の形もな、あの頃は経営塾やったやんか、それから人持ち人生塾、それからビリーと組んで人間力営業塾というような形にも変わったし
やね。余計名前ありますね。
余計いろいろ。
1ビリ塾っていい名前ですね。
いっちゃってビリやから
。で1ビリっていう、あの、まあ、いわゆる関西弁
の。関西弁のね。
それつけたのがあの例のスミヤ
ンさん。スミヤンの
な。スミヤさん。
スミヤさんが。
君がこの間うちの番組出てくる。くれた時にな、1ビリってなんかせせこましいみたいに言うとったけど、あれは1ビってるというあれやね、僕らの1ビリ運はそうやないね、うん、一応にぎわす人ということやな、こう先見的で人を喜ばすというんで、はいはい、僕とビリーのなんか共通性やなと思って、うん、スミヤがつけてくれた。
いや、まあ前回ね、え、横井塾長の番組に
僕、うん、そうちょうど1年ぐらい前やな。
出させてもらったけど、しゃべりまくってしまって。
そうそう、1時間の予定が2時間だったよな。
でもめちゃくちゃ面白かったです
よ。おもろかった、おもろかった、
うん、でも終わってみたら僕がどう寝ぼけたかっていう話で、
あの話一番おもろかったですよね。
いや、あれ何回も聞いたけど、見事なもんや。一回一回に君はな、山と谷をこう作っていってんね。
ああ、そうです。
落としどころをな、
1
回目の、
あれ4番組分取ったん
だよ。そう、4番組分
4つ分ね、
それより何なりシリーズという感じでやな、うまいことやってくれた
わ。全く打ち合わせなしでね。
そうそうそうそう、その時 いや俺はちゃんとプログラム作っとったけどそれに全く乗ってこんかっただけやんかお前があ
れ昔からちゃんとプログラム作って
たけど
もうねもうねプログラム作らせたら横井さんは天才でしょもうね1枚のプログラムを作るためにどれだけ書き換えを
する か
もうねそれがね朝の4時に大体起きてもうそない早から起きんでもええのに早から起きてねでその辺散歩行くともうアイデアが思い浮かびまくってで昨日パーフェクトって言ってたプログラムのほとんどが真っ黒やってだからもっと良くなったんだっていうその翌日また昨日パーフェクト言ってたやつがまたほとんど消えていくよねもうどんだけようになっていくねんって言うて練り上げられて作られたそのプログラムを出演者が完全に無視してるというほんま作りがいのない
ちょうどふみさんそのエピソードで昨日さ、はい人持ち人生塾の代わりにいろんなこう IP パートナーっていうのがあってみんな集まった時に、あの塾長好きやから、金沢の理念とかって昭和するやん、でちょっと理念みんな昭和しようって言った時に、感想言ってって言った時に一番最初のやつが、前と全然違ってますよってせっかく覚えたのにやっと違ってますよって毎回変わってくから
そう、いやまあそれも
進化してんだよ本質化してんだよ
いや僕のね僕のそのね熊本の師匠っていうのもね、はい、またよく似たところがあって昨日言ってたこととねもう次の日全然違うことを言うんですよ下手するとね午前中朝一言ってたことと昼一言うことがまるっきり変わるんですよほんで僕がねよく若い頃ねえ朝と全然違うかなと思ってねそんな表情をしながらいやでもちょっと朝言ってらっしゃったこととちょっとちゃうんですけどとお前はねだからダメなんだよお前地球は回りよっとさ止まっとんなおぎゃお前だけ前かお前な地球が回りよっとんにお前は止まりよとか言うて怒られるんですよ
フビシャル大好きな龍馬もせやが連れに変化していった龍馬
もね確かにそうですよね勝海舟国賊や言うてねそうそうそう殺しに行ったくせにちょっと話聞いたらこの人が日本を変えるとここで用心棒になるんですから行きは殺しに行ったはずが帰り道用心棒になってますからねでもあんだけ自分を変えられるっていうことは素直ってことですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね
自分を捨てれるって 大事なことですよね
ほんまやね
当時の
君もすやすやと常にな会うために進化してるわ
僕ですかそうですかね
おもろいいやいやい
やまあでもね若い時ほっとね、うん、僕は塾長出会って、うん、で僕 の, その三重県の伊勢からも2人ぐらいが毎月その大阪の LNP 経営塾っていうそこへねこう通ってらっしゃって、はいはい、その伊勢のお二人っていうのがまあ僕よりちょっと先輩なんで、うん、その2人がね僕にねいやいやお前はほんまに勘で経営してるよってねもう経営っていうのはもっとこう学びがあるんだって言ってね、うん、もっと勉強せなあかんって言って、うん、だけどお前はほんまに勘で営業経営してるからもうちょっとはそういう大阪とかのこういう勉強会いた方がいい言うてすごい人らがいっぱいおってな言うて、うん、そして僕ね誘われてそうっすかっていや俺足らんことあったらもっと学びたいし行きますわ言うてそれで行った時はその伊勢の二人がね横井塾長のこともすごい人やすごい人やすごい人やってさざ聞かされながらこう言ってて、うん、だけど行き始めてもう2回目か3回目にはもう自宅に泊めてもらってこの懐に飛び込むそうそうそうこの夏木のねもうほんまもう夏木のごく一度終わってですねでも僕はもうその当時ね遊び行ってするって塾長の奥さんにもすごい可愛がってもらってで奥さんがまた近所の奥様方を呼ぶんですよまあ面白い子が来るからおいおいでそのたんびにもう散々ひとしゃべりしてねほいで足屋戻って自宅戻ってすると近所のおばちゃんがいっぱい来ててまた笑かさなくてで夜中までまたしゃべれなくてであの子来るときまた言うてあの子来るときまた言うてもう足屋でまた口コミの輪が広がってですで気付いたらなんか僕の部屋までできてきてもう僕のパジャマとかまで用意してくれて週のうち3日から4日泊まってましたもんねでそうしてるうちに本当になんか大阪で僕の公演のきっかけがねできていってそこからこうちゃびちゃび広がりながら気づいたらね、
それは年間300回になっていってね、
すごいですよね。
あの時だってよく塾長に お前ここで喋ってみてくれって言われたあれがなかったらですよね。うん、もうそう思うと僕ほんまに、ね、伊勢の店ももう多分あかんなってていろいろあって大変やったんちゃうかなって思いますもんね、今思うと本当に。うん、
いつも中村文明のポッドキャストをお聞きくださり誠にありがとうございます。そして熊本地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。中村文明黒船カンパニーは義援金募集を行っております。お預かりした義援金は中村文明が現地を訪れ現地住人の方と協力し被災地に必要な支援に使用させていただきます。ご協力よろしくお願いします。中村文明が塾長を務める伝説の私塾人のご縁塾第5期生募集中。誰と出会うかで人生はでっかく変わる、そんなことをテーマに4ヶ月間学びを深めていきます。誰かに依存するのではなく自分の力で自分を高めていく、今の自分を変えたい、人のためにもっと動ける自分になりたい、人脈を広げたい、日本を狭く感じたい、中村文明のような人間力をつけたい、そんな人にはぴったりの4ヶ月、自分も知らない自分に出会ってみませんか。どちらの詳細もホームページにて公開しております。カタカナでクロフネと検索ください。それでは後半のポッドキャストもお楽しみください。
いや、シーンとしてしまいました。
暗い話じゃないんですよ。だから頼まれたことは引き受けようよという、
ね、そうやね、
ほんまに。なんであれもあるから僕その頼まれ事は試され事っていう、うん、もう年間305円、うん、もう過去累積約5000回公演しましたよ。でその5000回でこの頼まれ事は試され事という言葉を使わなかった時がないですからね。だって僕本当あの時横井塾長に頼まれたことが、うん、もしあの時断ってたとしたら、うん、僕は何も変わらない人生でしたよね、うん、でも世の中の人の僕大半がね毎日のようにいろんなことをあなただからっつって頼まれてて、うん、でそんな私無理やわ言うてできない理由説明して断って生きている人が、うん、ああ変わり映えせん変わり映えせんって悩んでいるような気がして、うん、いやできるできないにかかわらず、まあ、やるかやらんかで、うん、とりあえず大きなこと考えんでもその頼んでくれた横井さんに顔どのるらんように頑張ろうぐらいの小さな気持ちでチャレンジしてみたらって、でそれが次へ次へとつながっていくと頼まれ事が増えてきてやがてそれが役割になっていくようなね、人生って誰にだって切り開けるんちゃうかなって
ちょっとした小さな決断やね。僕今でも覚えてるけどな、ふみちゃんのことを伊藤君から聞いてやね、黒船会いに行って、ずっと聞いた面白いからな、君うち話してくれへんって言うた時最初はな乗り気でない顔してたんやわ、まあ、でもやめとこうかなと思って、ほな君がまたなんかパッと行きます言うてくれてやね、それからやもんな。
そうですよ、
あの時あのままの表情やったら僕、あのじゃあまたということになってたと思う、
なってたと思うでしょうね。あの時は僕頭の中でできない理由が多かったんですよ。やったこともねえし恥ずかしいし、でそれで受けへんかったら、うん、こうやって誘ってくれ、誘ってくれてる横井さんに悪いんちゃうかなとかね、うん、俺そこまでのことできっかなとかってね、うん、もういわゆる誰しもが思い浮かぶ、うん、頼まれた瞬間にできない理由、うん、あ PTA 会長やってなんて頼まれても、うん、いやそんなんって言ってこう出てくるあのできない理由みたいなもんがうわーっと思い浮かんでたんですけど、いやここやなって僕思ったんですよね。でぜひやらせてください言うて、でも命取られるわけじゃねえしと思ってね、うん法廷引き受けたあれからですもん。
ほんまや
ね。ね、一番最初の話の時ってさ、うん、やっぱりちゃんと準備した方、それとも全くせんとパッてした
方。いやいや、それビリ言わして。俺はちゃんと準備してやね、はい、ほんでちょっと僕イントロして、うん、ここで質問するからお前はこういうふうに答えてキャッチボールちゃんとレジュメ作ったんや。
それは作ってるよね
言っちゃったけど、一回質問したらもうあとずっと踏みちゃう。キャッチボール全くないし
結局初めての時からそうやったんや。
初めてからそうそう
そういう意味では変わりませんよね
本当そうですよ本当。でもいくら塾長が僕のこのもう乗ってしまってるこのトークにねちょっとブレーキかけて別の話題で別の気づきをねその聞いてくれてる人たちに与えようと、もう横井さん散々考えてるのも全無視
でもなちょうど5年前に 僕はあの本書いてやんか人間力みたいな、ほんでふみちゃんとのコラボ講演会して、その時ビリーも
来ました、
来てくれとったんだけどね、あの時変われへんかったんやけどね、僕もあの時はもう時間配分があったからな、言うたびにはいありがとうって言いたい、それがごっつ受けてな、聞き手には
ふみちゃんが喋りとってはいありがとう
もうねあれ受けましたよね、
あれ受けた、
会場にいる人結構僕のこと分かってる人多いから、あふみやきさん乗ってきた乗ってきたと思ってる瞬間にはいふみちゃんありがとう次の話だよな、
ふみちゃんを切れる人らどらへんやろ俺これはまあそういう関係やから
すごいな、
はい、はいありがとうってね、もうとにかくすごいもう血の通わないやんはいありがとうあのたんびに会場爆笑
爆笑爆笑笑
タオルチの会な来て、さっき話したの偉い人が来たらなずっと喋るやんか、俺平気でパッと切ってくれそれ受けんねん結構
おかしい、本当に確かにあのブチ切りは
本物面白かったですねほん、まあれ確かあの住谷さん、住谷が司会してましたもん、
そうそう住谷が司会してな
もう住谷さんもね、なんかこう塾長には合わせてしまいますもんね、やっぱりね、いやー楽しかったですよ、
今はビリーと僕とキャッチボールしてて、
うん、あ
これもこっち楽しいで、ビリーとのキャッチボールも、
ね、あんまりビリーさんとの会話は塾長ストレスがかかれないでしょ、
かかれへん
ね、喋りまくるとかあんまない
そうそうそうビリー聞いてくれてパッと言ってくれる、振り合いするから、
ね、なるほど、
これあのこれ FM でずっとやってるやんか、今日あれすごい楽しいね、
確かにビリーさんとはやりやすそうですよ
ね、やりやすいこの競技で川西君もやりやすいね、これ俳優やからね、こっち TPO に合わせてくれんね、だから今昔の君の役をうちの家でやってくれて
る、
よう飯食いに来てはいろんなことやってくれる
本当に川西これどう思うって言って、本当に 2,3 時間前見た原稿と全く違うのでそれがええのか悪いのかよう分からへん
俺なんか思いましたもん、朝の4時に起きるのをやめた方がいいんじゃないかせめて6時半まで寝といてくださいよみたいなねなんとか朝4時に目覚めないような薬とかないから夜飲ましたら朝の7時まで絶対目覚めないみたいなね
それ僕は当時からお10時過ぎ寝てたからね、はいはい、誰も客来てもふみちゃんは1時2時までずっと話してんで俺は4時から起きて起こすからや
で、いっちゃんが止まっててもふみちゃんは遅いの起きてた、
起きてる起きてる、
でじくちゃんもね9時ぐらい回ってくるとのね、もう普段から目細いのにその目がもうね骨もね、あのこのおちょこの酒が空になってるのに空になってる4、5回飲むんですよ、あーもう半分寝てるなだいたい空になってるおちょこ舐めも飲むやろ、
飲みます飲みます
で全然人の話半分寝てて聞いてないのにいやー楽しい夜やなって全然楽しいんじゃない半分寝ない
そういう意味ではおかわりございませんよ
それもねビリーの指導のおかげでねみんなよりうなずくわけやばもうねもう骨折れるぐらぐらすぎてビリーが教えてるからねみんなうなずくれんねこの間中国へねまた中国のすごい人と知り合いになってツアーで行った時にね夜中着いたら3時ぐらいまで起きとってね、うん、これまた朝の8時からで9時からあれ企業訪問したわけです、そしたらこう頷いてやね、これでまた君に代わるようなすごい調子のリーダーとかそういうやつおってね、
中国の人で
いやいやうちの塾リーダーの郷田君とか、
ね、ああ郷田君
ね、彼なんかね後ろでいびきかけながらうなずいて
る寝てん
ねやろ
寝てんねや
危機上手の究極や
究極というか、
ね、いびきかけながら
うなずいてるビリーの教えもほんま浸透するからね
いやいや
より気持ちいい
声を聞いてくれる潜在意識に入ってます
入ってる
入ってる
みんなごっつうなずくな、
ね、
今
だけど、ね、熊本で前にビリーさんと講演した時も僕が話す前にビリーさんが、うん、あの一番バッターで喋ってくれた時に、その喋ったりね、うん、営業トークとかってそれは確かに話すことは稽古したり、うん、その最初に目的を言うべきかとかね、うん、いろいろそういうのって話し方ってこうテクニックが山ほどあると思うんですけど、聞き方って誰でもできますよね、うん、でビリーさんにおっしゃるんですよ、うん、ね、 ね、聞いてくれてると皆さん思うんだけれど、うん、聞いてくれてるかどうかを判断できるのは壇上にいる僕だけなんですって、うん、だから今の僕の感想から言うと、うん、聞いてくれてるようには見えないんだって、うん、ということでだからもうちょっとうなずいてみてとか、ちょっと拍手を高く、手の高さを上げて拍手してみてとか、うん、そうやってね、ちょっといろんなことをお伝えして、うん、そしたら会場全体がうなずきまくりはるから
さ、やりやすよね、も
う雰囲気変わってくるし、
じゃあ君はな、聞いてくれと喋るってやね、みんな聞かすというあの能力はすごいと思うわ俺講演会行ってたらな、こう上手に何人かを続きながらだんだんだんだん乾かさせていくやんか、あれはすごいわ、
もう燃えてくるんですよあの腕組み足組みしながらね、なんかお前が何を喋るかみたいな顔で座ってるおじさんとかいてくれるとね、よっしゃーと思ってちょっとあのおじさん泣かしたろとかねちょっとあのおじさん笑かしきったろとかね燃えてくるんですよ、
あーねー俺はイライラして絶対切れてくんでムカーとしてねそれを刺さるために僕はビリーフルな聞き方とかいろんなことして会をこっち向けさせるんだけどね、
だからその時、その時ね、でもね、その足組み腕組みしてるちょっと部長面のおっちゃんとかがね、こういてたりしますよ、もう60も超えたぐらいの人らで、そら僕なんかより世の中よく分かってくれてる、で20いくつも下の僕の話をなんて、なかなかあれでしょう。だけど僕ね、いや今日はね、あちらとかあちらとかにすごい聞き上手な人いてくれるおかげで助かりますわとかって言ってね、あなたはなんで聞いてくれないんですかじゃなくて、他に聞いてくれる人を話題に上げて、きっと、
そうやね、
皆さんってもしかしたら今僕の話を聞いてくれてる最中もね、もしかしたらお家に小さいお孫さんとかいませんよって、僕なんとなく思ったんが、お家に多分3歳か4歳ぐらいの女の子のお孫さんとかもいてくれて、したらね、3歳4歳の女の子のお孫さんの話聞くときは誰だって聞き上手でしょって、うん、オーバーなぐらいうなずいて、うん、あそうかほんでどうやねん、うん、ほんかほんかって言いながらね、うん、ね話わからんやったって、ね、もっと聞いてやろうもっと聞いてやろうって全身使って、うなずきも大げさにしながら聞いてあげるとかって、そんなことをうちでなさってるんじゃないんですかとかって別の人に向かって言うんですよ、そうすると腕組み足組みしてるおじさんがね腕組み足組みって下ろすんですそういや俺はうちで孫と喋るときはこんな聞き方してなかったな言うたら、ね、表情がふっと変わったりするんですよ、
いやそうだったね、見事やふみちゃん、いやさっきのちょっと熊本の話もね聞かせてもらったんやけどね、やっぱ君はどこ行ってもその明るいものを見つけてそれを広げるというなやり方や素晴らしいことやと思う、僕もそういう考えは持っている時々マイナスの方角性顔をこたりするとか
ね、 ね今 おまるなられたんであれです前は ね、
時々ことって
ね、20年ぐらい前はですよ、もうねお前もう出てけあなた人間力教えてるんじゃないですか真逆の態度、真逆の態度みんなの前でやらないでください
今でもやってますよ
時々あ
るな
時々
じゃあ丸うなったなって笑顔でおっしゃってるのは錯覚なんですやっぱりね早う朝から起こした時は
誰か薬を開発してもら
う、うん、本当だ朝までもう目覚めない
もう早起きのおかげで僕も早起きじゃないですか、だいたいいっちゃんが電話かけてくるときってね7時
ね、それも辛抱して7時に出ますね
辛抱してるらしい
待ちに待ってるんですよだいたい熟女4時でしょ起きの、
うん、あの夏場はね、
夏場は4時です
か、4時、冬場はやっぱり5時過ぎか6時やな、
5時過ぎですか、あそんな時間起きたことない僕今でもよう寝るんですよ本当に、もう目覚ましかけるならもう10時ぐらいまで平気で寝てます、寝る体力はあるんですよそれから疲れてるんかもしれんけどよう寝るんです本当に、
旅先行っても寝てるの、
よう寝ます、でみんなね心配してくれるんですよ、文明さん忙しすぎて寝てないでしょとかで、いやいや誰よりもよく寝てます9時間から10時間寝ますからね、ほどほど毎日、用事なかったら8時頃から寝てますもん、で8時頃寝ると8時頃まで寝てるんですよ12時間、ま
あ、12時間
それで体力維持できてるんや、まあ、それだけの食べたらダメだよね、
よう寝るんですよ、
やっぱり疲労蓄積すると思うよ、
昨夜も12時間寝ましたもん、
あそうなんです、
10時に寝て10時に起きましたから
僕もそうやけどやっぱりちょっと体力落ちてね、僕の場合細切れで寝んねん。あ、4時に起きていろいろしてね、また8時ぐらいから横になってね、うとうとしながらテープ聞いたりしてんねん、この頃
は。テープですか？
テープ学習やってるやん俺ずっと。
CD じゃなくて？
CD じゃなくて家ではな。
あ、俺カセットテープ
もやらないことですか？君の本もだいぶテープに入ってんねんで俺の。
あ、自分で読んで、
エッセンスを読んで聞くね、うん、
これで自分の声を聞くんですか？
聞くよ。
そうそう、よう寝れますね。僕なんか自分の声聞こえていたら恥ずかしいって、もう眠気吹っ飛んでしょ。僕よ、人の車乗せてもらうとね、人の車の中で僕の公演 CD かけてるんですよ。もう頼むから止めてくれって、恥ずかしいからって。自分の声で寝るんですね。気持ち悪いやつ。
で聞いてるんやつ、内容聞くんやんか。
すごいな、やっぱ普通じゃないことやってらっしゃるわね。いや、言うてるうちにもあっという間に時間
が、
何についての話だったかよう分から
ん。
川西さんの話2分で終わりました。
まあまあ、またいつか機会があれば遊びに来てほしいと思います。そんなわけで、みるる元気が湧いてくる中村文明と、
はい、川西時男とい
っちゃんと
ビリーの4人にお送りしました。どうもありがとうございました。
いつか振り返ったらみんな笑っちゃうようなネタになるのさ。てんこ盛り並べて比べてみよう、どっちが面白いか今日。